はい、プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回はですね、ゲストなんと3名来ていただいてます。
わ
ー、ジャブ、わー、ありがとうございます。はい、オンライン収録でね、今回ね、オンラインでこうやって4名で話すの初めてなんですよ、このポッドキャスト。
あ、うん、そうなんだ。
うん。いつも1対1でね、オンラインで話してるんですけど、オンラインでね、今回ね、チャレンジですね、うまくいくのかどうか。
ガヤガヤ。
なので、皆さんに楽しんでもらえればと思います。じゃあちょっと自己紹介、まあ順番お任せしますけど、どうしますか？
じゃあ、バーノさん。
マナミ、あ、僕から。はい、はい、一般社団法人。一般社団法人 MA の坂野と申します。一般社団法人 MA はですね、自由なものづくりを志向する、まあそういうものづくりの現場を作っていく団体として活動しております。私坂野はその中でハッカソンや、まあアイデアソンの運営などに携わっている人間です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。じゃあ私の方から、はい、私も一般社団法人の、鈴木まなみと申します。ですね、私はどちらかというとですね、参加して、まあ、ヒーローズリーグっていうコンテストに参加してくれる人だとか、まあ、そういう人とですね、いろいろコミュニケーションしていく担当みたいな感じでやらせていただいてます。はい。で、そうですね、ヒーローズリーグってもともとはマッシュアップアワードで、今年で15年ぐらい、すいません、ちゃんと覚えてないぐらいなんですけども、それをまあ、8年ぐらい、運営を手伝ってる感じで、関係してますっていうところでよろしくお願いします。
お願いします。
で、同じく、一般社団法人 MA の田中といいます。今年ですね、ヒーローズリーグの、事務長ですかね、やらせてもらってまして、まあ今回のヒーローズリーグはまあ私がいろいろコンセプトだったりとか設計させてもらってます。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。で、まあ MA というキーワードが結構出てきてて、実はこのポッドキャストプロトタイプ FM で2年前、2018、うん、MA18 の時にバンノさんにはね、その回ゲストに出ていただいてて、
はい、
その時は久田さんと辻さんにも出ていただいて、まあ、リアル収録したんですけど、うん、で、今回はその MA の開発コンテスト MA の今年版ってことですよね。2020年版。
はい。
が、今年も行われるということですよね。
はい。
9月7日から。なので、
9月7日から、スタートで、はい。じゃあちょっと、まあ今回はまあそこをテーマにですね、なんか、その、どんな感じで、このヒーローズリーグ運営してるのかな、みたいな話とか、なんかそんな話が聞けたらな、なんて思ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあなんか、どうでしょうかね。まず最初、なんか今年のこのヒーローズリーグ、このオンラインの、なんか概要についてちょっとご説明していただいても大丈夫ですか？
概要ですか？
うん。
苦手なところですね。
一応ページのリンクは、ポッドキャストの、載せとくので。
はい。うん。概要というとちょっとなかなか難しいんですけど、今までとの違いっていうところを中心にちょっとお話しさせてもらった方が分かりやすい。今までは、まあ、昨年から、2年前からかな、ヒーローズリーグという形でやってたんですけども、基本的には全て決勝は東京で、皆さん集まってやるっていう形式の、コンテストだったんですけども、もう今年からはですね、もう完全にオンラインという形で、すべてオンラインで完結するというふうなコンテストに切り替えさせてもらっています。なので、基本的には応募して、っていう流れだけになりますね。で、今まではですね、人前でプレゼンするっていうところがメインだったんですけども、今回はですね、必ず、動画を、応募の際に登録してもらうっていうところで、まあ昨年とは大きく違うところになってるかなっていうところですね。
田中さん、むちゃくちゃ分かりやすいですよ、今年の違いが。いや、説明は苦手っておっしゃってましたけど、むちゃくちゃ分かりやすいですよ。
手がすごい汗まる。
ね、ちょっと事前に田中さん緊張されてるということでしたが、全然そんなことないと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
基本的には、だから、一応このページ私今拝見してましたけど、うん、作るを通じて、誰もがヒーローになれる開発コンテストっていう、これがコンセプトなんですよね。
そうですね。私ももともとその、マッシュアップアワード10の時からの参加者で、まあ、そこでその、自分が作った作品を認められたっていう経験が、それが、個人だけではなくて、会社も含めてすごくプラスになったんですよね。なので、その、誰かに認められてもらう、認めてもらうっていう体験っていうのを多くの人にしてもらいたいなっていうところがやっぱ前提にあるんで、まあ、誰かのヒーローになるみたいなコンセプトっていうのを、入れさせてもらってます。
うん、これめっちゃいいですよね。うん、すごいいいと思う。で、結構キーワードで、このメイク、ワオ、フィールワオっていうのがあるじゃないですか。これはなんかどういう意味合いがあるんですか？
これ、マナミンですかね。
はい、というか、まあ、なんだろう。結局、ワオが起こる場だなと思っていて、シンプルに、うん、MA、ヒローズリーグって。で、それってなんかこう、まず作ったから見てよ、なん、もあるんですけど、じゃなくって、作った、誰かが作ったもの、すごいみたいな。なんかそういう作り手同士の、なんだろうな、尊敬し合う場というか、そういうプラスの場が私はすごく好きで、なんかそれがすごく、そういうなんか、ワクワク感とかいろいろ、ま、過去にもどういう言葉がいいのかなって話はしたんですけど、なんか、ワオっていう発見というか、なんかそれがすごく、MA としては大切なものなんだろうなっていうとこですね。で、これはまあ私というよりもですね、2018年の2年前、ヒーローズリーグっていうコンセプトを考えたときに、うん、まあこのキーワードが出てきた感じですね。うん、はい。
うん、
で、その、なんか、ヒーローズリーグっていうコンセプト自体もそうなんですけど、今までのマッシュアップアワードは、まあ、決勝っていうものがあって、まあ、ピラミッド構造というか、コンテスト、まあ、一般的な、じゃなくて、やっぱ、ヒーローズリーグって、その、審査する人によって、ヒーローって違うんですよね、評価されるものというか。うん、で、それって、まあ、それって審査員だけでも、じゃなくて、その、マッシュアップアワードとかヒーローズリーグはやっぱり参加者それぞれがみんながそれぞれの輪を持ってるんですよね。で、うん、その、それぞれのヒーローなんですよ。ヒーローっていっぱいだからいるというか、うん、なんかそれがヒーローズリーグのコンセプトなんですよね。輪の数だけある意味ヒーローがいるというか。
うん、
なんかまあそういう思いでここ書いてますね。
うん、
はい。
それいいですよね。だから去年、一応なんか僕も審査員何度かさせてもらったことがありますけど、2018ぐらいまでは、なんか、何名かの選ばれた審査員が選ぶ形式でしたよね。その、1位、なんか1位みたいなの。
そうですね。
それが、このヒーローズリーグになってから変わったってことですよね。去年から。
そうですね。なので、うん、いろんな、いわゆる部門賞と言われてたものが、まあ、それぞれのリーグとして、うん、それぞれが、だから、同じ、いわゆる、これも田中さんのコンセプトというか考えた、オリンピックの、なんだろう、うん、いろんな競技と一緒なんですよ、みたいな。
うん。
で、
なるほど、なるほど。
大作さん、多分審査今までしていただいてて、わかると思うんですけど、もう同じ土俵に比べられない多様すぎて。
うん、確かに、確かに。うん。
で、これもある運営の方が言ってたんですけど、だから、シンクロナイズドみたいなのと、陸上競技のマラソン、うん、50メートル走を一緒に審査するなんて無理じゃないですか、うん、みたいな。
うん、確かにね。
っていう多様すぎるその作品を売りにしてたマッシュアップアワードの一つの課題だったんですけど、それを田中さんがオリンピックでいいじゃないですかと、ちょっとこの言葉を使っていいかちょっと、あれちょっと微妙な言葉ですけど、はい、
うん、
っていう、まあ、コンセプトがヒーローズリーグの大元ですよね、田中さん。
そうです、
うん、
本当にそうですね。だからすごくその決勝と、今までの決勝を見てすごい歯がゆかったんですよね。
うん。
シビックですごいいいものを作ってるのと、おバカで楽しいものを作ってる人、競わせるところに意味あるのかなって思ってて。
うん。
どっちもいいのなのに、そこで順列ができてしまうのがすごくもったいないんですよ。
なるほどね。
だからどっちもいいものだよって褒めてあげたいんですよね。
うん。
うん、
っていうところがやっぱ前提にすごく不満、もやもやっとしたところがあったんで、
うん、
みんな同じでいいじゃんと。みんなすごいよねっていうところっていうのをやりたかった。
なるほど。特にもう順位があるわけじゃなくて、ヒーローがついた人はみんなもう同列ですよというか。
そうだそうだそうだ。
みんなすごいものを作ったよねっていうことですよね。
そうですね。
うん、それは確かに正しい気がするな。なんかヒーローズリーグに関しては。開発コンテストのあるべき形に行き着いたって感じかもしれないですよね。
うん。
うん。 だから開発コンテストっていうのが正しいのかっていう気がしてきましたけどね。コンテストって使うのが。うんうん、
そうなんですよ。で、それが、うん、でも、いろんな人にそれを体験してもらいたいときに、わかり、うん、コンテストっていうのは結構わかりやすいというか、
うん、
参加しやすいみたいなのとか、あとは、すごい基本的にはみんな平等っていうか、そういうふうに思ってはいるんですけど、やっぱりこの人に認められたみたいな、うん、なんか、そういう価値もあるのかなっていう、あの会社への説明とか、うん、例えば先ほど田中さんが言ってた、そういった賞を取ったことで会社にも認められたっていうところの、うん、その、知らない人が認めるっていうところで、例えばコンテストって名称とか、あの、ちょっとあの、その道に詳しい人に評価されたみたいな、うん、ちょっとしたそういうのもやっぱり残さないと広がりは持たないのかなみたいなところの迷いもちょっと入ってます。
なるほどね。まあそこはまだね、うん、まだ迷われてる最中。
そんな感じです。
かもしれないですね。うん、そうか、そうか。でも、なんかすごいいい進化をされてるなというのはね、私も参加させてもらってて思ってて。まあ、特にやっぱりそうだな、やっぱ生き生きしてるんですよね、参加してる開発者の人が。
うん
うん、で、なんか結構いろんなタイプの人が参加するようになってるじゃないですか。いわゆるエンジニアじゃなくてもなんか参加できるみたいな。
うん、
その裾野の広さは今回どうですか？なんかオンラインでさらに広がりそうですか？
そうですね、私的には広がってほしいとは思うんですよね。
うん、
だから、その多分、オンラインにすることで若かった層。
うん、
と、多分、もうちょっと年配層が多分、私の中では増えてほしいなと思うところですね。あの、私が結局、今、30、今年40なんですけど、やっぱ子供がいたりとかしたら、うん、なかなかその土日って、こう、家族を置いて東京に行ったりとかって難しくなってきてるんで、まあ、そういう人たちっていうところを、もっとそのなんか、あの、認めてもらうような場として、こう、使ってもらえたらなとは思うんですけども、
うん、だから田中さんは今大阪にお住まいなんですよね。
そうです。
うん。で、今までは基本的にリアルで、まあ、はい、主に東京でそういう大きな、この MA のイベントがあったんで、はい、まあ、それに対する、まあ、思いもあって、なんで東京なんだみたいなところもあって、まあ、今回オンラインにすごいこだわりがあると聞いたんですけど。
はい。いや、そうですね。だから、私、だから初めて参加した時が、まあ、家族にも全然認められてない状態で、うん、お前なんで東京行くんだと、小遣いで行けや、っていう感じで、最初に行ったのが、あの、だから夜行バスで金曜日の晩に出て、土曜日の晩に夜行バスで帰ってくるみたいな。で、そこで、まあ、MA10 では、まあ、うまいこと言って、こう、賞をいただけたんですよね。
うん、
なんで、2年目からは、行きは飛行機、帰りは夜行バスみたいな形で、どんどんどんどん、中でも認められてランクが上がっていったっていうところがあって。
はいはいはい。
でも私が多分運が良かったのが、こうやっぱ最初に賞をもらえたっていうところなんですよね。まあ、そこがあったからこそ家族にも、あ、ちゃんとしたことやってるんだっていうところが分かってもらえたっていうのがあったから、こういうふうな活動ができているんですけども、やっぱり、その、賞を取れなかったりとか、ただ行って交通費無駄にして、ウィアンって言われて家族に責められてる人も実はいらっしゃるの知ってるんですよ。だからそういう方って次って出てこれないんですよね、きっと。なんで、そういう方たちっていうのも、やっぱ個人的には救っていきたい。私は運が良かっただけだと思ってるから、もし自分がその立場だったらきっと同じことになってるだろうな。でも、出たいって思いを叶えてあげたいなっていうので、やっぱりこういうオンラインっていう、あの、誰でも参加しやすいかっていうところをこう作っていきたいっていうのはずっと思いとしてはあったんですよね。
うん、そうですよね。で、その一方で今までこの MA って、その地方とかいろんなところでハッカソン、リアルでハッカソンやりながらコミュニティ作って、それをこうね、決勝に向けてというか、一番大きいイベントに向けて高めていくみたいな、その運営がすごいいいなと思ってたんですけど、今回全部ハッカソンもオンラインってことですか？
そうですね。今年はそうですね。やっぱりなかなかそのコロナの影響もあってですね、オフラインで集まるっていう場がすごく難しくなってしまいまして。なんでハッカソンも基本はオンラインがほとんどですね。
だから今までのなんか MA のその、なんか横のつながりがあったじゃないですか。参加者同士の。
そうです、
ね。それって僕はあのハッカソンとか結構ね、週末ずっとハッカソンやるとかもやってるじゃないですか。
うんうんうん、
そこで培われたこの良さがオンラインで本当に同じものがなんか生まれるのかっていうところに関しては、なんかハッカソンのスペシャリストとしてバンノさんどう思いますか？
そうですね。やっぱりその、まあ、だいぶ、 変わってくるところだと思います。なんか、そのフィジカルでのコミュニケーションの、やっぱり情報量の多さとか、なんかその打ち解けやすさとか、またなんかコミュニケーションの取りやすさって、やっぱりオンラインにそのまま代替しにくいなっていうところがあるので、まあ、我々もちょっと移行していかなきゃ、考えなきゃいけないところだなとは思ってはいます。
うん、結構やってんです
か？一つの会があるとしたら、まあ、今回ど、オンラインハッカソン結構やってます。
あ、そうなんですか。なんか難しさってどこら辺にあるんですか？
うんうん、難しさはやっぱりですね、新しいコミュニケーションを生み出しにくいところですかね。例えば今この4人って、まあある程度そのバックグラウンドもあるし、その知ってる同士だからこういうオンラインでの会話コミュニケーションって成り立ちやすいですけれども、これがまあ全然知らない4人が
急に。初対面だとね。
初対面でっていう。これがオフラインだと、まあちょっと、例えば年齢層が近い方を見つけられやすかったりとか、まあなんとなくその趣味嗜好性みたいなのって見た目とか、話し方でわかるじゃないですか。そういう形で、チームビルディングの時に自分に合う人見つけたりとか、やりやすいんですが、まあオンラインだとその体験がやっぱり同じように提供できないなというところは、ハッカソンに関してはあります。
確かにね。ハッカソンのそのね、チームビルディングからやりますもんね。
そうですね。
それやりにくそうだな、確かに。
そう。でも我々のハッカソンの良さというかですね、やっぱりそのハッカソンの現場に来て、いつもと違う人と開発というかプロジェクト、2日間わざわざ開発するっていう、この強制力によって横のつながりができて、横のつながりができたらコミュニティ化っぽくなっていくっていう、そういうサイクルがあったので、そこはやっぱりちょっとオンラインだけだと、生まれにくいものにはなってきます
ね。確かに。なんか、ズームでやってるんですか、オンラインは。
ズームでやったこともありますし、ズームのブレイクアウトセッションで、部屋を分けて、チーム開発みたいなものをやったり、ね、あとはですね、リモって呼ばれる、バーチャルコワーキングスペースのツールを使って、まあ、あれは自由に、なんですかね、自分の席を移動できるので、まあ、ちょっとやっぱりオフラインに近い、形でのコミュニケーションを打ち出しやすいなっていうので使ってました。ちょっと高いので、あんまり毎回使えないですけど。
あれなんか、フロアとかも分けれたりするんですよね。なんか、ちゃんと作れば、
ね。はい。僕らがやってたのは、チームごとに席を分けたり、チームビルディングをしてる人の席を作って、テーブルを作って、まだ一緒に作る人見つかってない人はそういうテーブルを回って、人探しをするみたいなことをやったりしてました。
確かにな。リモの良さって、やっぱりビジュアルですか？見た目で分かりやすいってとこですかね。
そうですね。見た目で分かりやすいのと、会話を中断できるんです。中断しやすい。例えば、ね、今こう4人で話してて、なんかちょっとこの話つまんないなと思ったら、出て違うテーブルに行きやすい、
ね。
うん、
なるほどね。それが認められてるっていうことか。
そう、オフラインに非常に近いですね。ね、オフラインの懇親会、立食とかも、同じですよね、うん。なんか話してて、あ、この人ともう話いいかなと思ったら、次に行けたりしますんで、うん。
あとテキストチャットもね、前にいたもの見えないじゃないですか。そこにいてから見えるっていう。
あ、だいぶ、そう、細かいんですけど、
うん、
そう、チャット機能もなんかそういう移動とか、新しい人と出会うっていうのに結構最適化されたテキストチャット機能があって。
うん、へぇ、そうなんだ。スペシャルチャットも使ってませんでした？
うん、うん。
そうですね。あれも使ってました。
あれ、スパシャルチャットっていう、読み方
なんだ。わかんない。スパシャルって呼んでましたけど。
スパシャルなんだ。
はい。
最近、あれもね、4人までになったんですよね。
うん、うん、
ね。
そうなんです。あれが4人になる前は使ってみたりしてました。うん、同じように。
で、田中さん、このヒーローズリーグオンラインは、それを、ツールは何でやるんですか、今回。その決勝とかは。
決勝は今ちょっと調整中ですね。多分、ズームとかですかね。
ズームってあれ制限ないんでしたっけ？ウェビナーとかでも。人数制限って参加者。変えばいいのか。
ズームの中に入ってきてもらうんじゃなくて、ズームはそのスタッフだけで、それをなんか YouTube ライブとかで流して
さ、はいはい。YouTube ライブでね。はいはいはい。YouTube ライブで良さそうで。確かにそうだな。そうかそうか。リモ的なものはなんかないんですか？懇親会とかで。
なんかそこもしたいなっていう話は出てるんですけど、ちょっとまだ、まだ出ないところですね。
なんかね、僕いいと思うのは結構その後が楽しいじゃないですか、いつも。懇親会とか。うんうんうん、あの作品良かったよね、とかって、
うんうん。
あの場がなくなっちゃうとちょっと寂しいですよね。
うん、うん。
そんな気がするな。 じゃあそこら辺はまだこれから詰めていくって感じなんですね。
そうですね。ちょっと詰めていかないといけないですね。
なんかアイデアあるんですか？こんなことやりたいみたいな。
ね、アイデアではないんですけども、そのやっぱりその、人の作品を見ていただくというか、まあリアルタイムで見ていただく施策としては、今回ちょっとその、ヒーローズビンゴ、ヒーロービンゴっていうのをちょっと一回やってみようかなっていうので。
面白そう。なんだそれは。ヒーロービンゴ？はい。
結局作品を、まあ25マスかなんかのマスに、入れてもらって、はいはい、どれが受賞するのかっていうのを、まあみんなで予想してもらう。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
賞がいっぱい出てるんですけども、まあその賞を選ばれる作品をみんなで予想して、まあ一列揃ったら、何かしら、その、景品だったりとか、企業さんからいただいた粗品を、プレゼントしようかっていうふうな作品、施策を しまして、まあ、実際、結果だけを見るんじゃなくて、まあ、リアルタイムに、その、放送っていうか、放送になるのかな、決勝も見てもらいたいなっていうところですね。
これ、ヒーローズビンゴって、そのサービスを作るってことですか？オンラインで。
作るんですか？
リアルで紙を配布するわけじゃないですよね。
郵送とか。そうなんです。ちょっとそこも、その、一応作ろうかっていうので、私が頑張るんだろうなとは思ってるんですけど、はい、ちょっと間に合わなければ、リアルな紙を配布する形になるかもしれない。
それか、おのおの用意、ご用意ください。
あ、そうそう、書いてくださいとかね。
それを、写真撮ってツイッターにアップしまうとか、ちょっと、最悪そういう運用も考えてます。
なるほどね。確かにな。でもあれだな。なんかオンラインだからこそ応援が、なんか気軽にできそうですね。その人の。発表中とか、あ、この作品いいね、とかっていうのが。確かにな。それは、なんか見たいな。なんか、それすらも作ってもらいたいですけどね。YouTube ライブとかじゃなくて。
ああ、応援する。
そうそうそう。
あ、
すごい、すごいやつ。誰か。うん、できそうな人いるじゃないですか、ストリーミングでなんか。それこそスパシャルチャットみたいに、うん、誰かがここでプレゼンしてて、そこでみんながワイワイワイワイ言ってて、すげえすげえすげえとかって言ってるみたいなのがビジュアルでわかるみたいな。とか。なんかそんなの見てみたいな。すいません、勝手言ってますけど。なるほど、楽しみですね。
やりたいことはそうなんです。さっき言ってた、その、オフラインでの体験っていうのがあったと思いますけど、あれってやっぱり、その人とのコミュニケーションを生み出すきっかけになってたんですけど、今回、その、対面でのコミュニケーションを生み出しにくいので、作品を持って人とコミュニケーションをする機会になっていってほしいなと思いますね。作ったものを、まあ、みんなで見る機会があったり、コメントするとか、ハッシュタグツイートで、まあ、なんか、わちゃわちゃなんか言い合うとか、そう、なるべくそのオンラインでのコミュニケーションにその移行していくような形になればっていうきっかけを、そのヒーローズビンゴで生み出せるといいなと思いますね。
なるほどね。確かにな。ね、なんか、そこうまくいくといいですけどね。個人的にはまあ作品というか、割とその作った人の個性にだんだん、個性がだんだん好きになっていくっていう部分もあるんで、
確か
に。リアルじゃないと伝わらないなんか人柄とかね。
うん。
ってところかな。なんか作品を押されるのはちょっと個人的には違うのかなという気もしますけどね。あくまで個人的には人なんですけどね、作品というかは。人コンテスト的な、なんかヒーローズリーグってそんな感じじゃないですか。ヒーローって。作品がヒーローなわけじゃなくて、その人がヒーローなわけですよね。
うん、そうです。
うん。だからなんか個人的には人推しの方がいい、なんか人推しを極めてほしいなという気がしますけどね。
うん、
人推し。
うん。で、多分ヒーローってそういうことじゃないですか？わかんないけど。
大作さん、ちなみに過去の参加で、推してる人いますか？この開発者押してるみたいな。
押してる。お名前は知らないですけど、何名か頭に今浮かびましたよ。
どんなあれでした？
なんかすごい人ですよ。なんかすごい動画プレゼンする方。
すごい動画プレゼン。
あの人ですよ。
違うな。
いや、森さんじゃないです。
動画プレゼン。
なんだっけな、サンダーバードの、なんか、あれです。リアルサンダーバードみたいな。あの方はすごいインパクトありましたね。
筑波さん？
ですね。お名前出すのがいいのかわからないですけど、
そうです。はい、すごいインパクト
ありました。はいはいはい。
映画の、うん、そうですね。サンダーバード、ドローンこう制御するやつとか。
ドローンのやつね。そうそうそうそう。あれはすごいインパクトありました。
確かに。
なんかもう作品よりもやっぱ人ですよ。覚えてるのは、うん、記憶にあるのは。
そうですね。うん、確かに。
2年前の俺とかですね。
でもやっぱり人なんですけど、ね、会話するときは作品なんですよ。うん、いわゆる
そうかそうか、
あの作品の人なんですよ、ね、
ドローン。
で、うん、でみんな名前も、その人の名前知らなくって、そうそう、あの作品の人っていう、ね、そう、だからある意味、うん、あるな、作品が名刺代わりっていう話をしてるんですけど、
うん、確かに確かに。それはありますね。うん、そう、あ、そういう意味での名刺か。それなんであればまあね、作品が伝わった方がいいんでしょうね。
そうなんですよ。なので、そう、作品だけを見てるっていう感じではないんですけど、うん、やっぱり、うん、その、作品で人の話をすることがやっぱり多いのが、ヒーローズリーグですね。だから田中さんもですね、その最初の MA10 の時は、ご飯ですよっていう作品、だったんですけど、
うんうんうん、
ご飯ですよの人って言われてましたからね。
そうですね。ご飯ですよの人でしたからね。
なんかみんな作品で、ある方は、うん、なんか それも MA10 で出した作品で、なりきり 2.0 ってあったんですけど、
うん、
なりきりの人って言われていて、ずっとそれを言われてるのが、うん、でも悔しいって言っていて、それを超える作品を俺は作れてないということなのかっていう表現をしてる人もいました。
確かにね、うん、最初のインパクトってね、結構ありますもんね。
ただ、うん、俺徳の初代になった大島さんなんかは、なんか毎年更新していく感があって、うん、作品を、
うん。うん。そうかそうか。
そういう人もいるしっていう。そう
なるともう名前がね、出てくるんですね、最初にね。うん、
確かに。
だからそういう人が結構ね、すごいやっぱいますよね。これまでの十何年の歴史において。
そうですね。
そうですね。そういう、際立ったというか、うん。でもそれぞれ好みがやっぱり違いますね。大作さんの好きな、あ、うん、の作風の作者の方と、うん。多分やっぱり人によってそれぞれヒーローが違うんだなっていう感じがあります。
違いますね。やっぱりなんでこれやろうとしたんだろうっていうのがもう、わからないのがいいですよね。うん、
本当ですね。
そういう人はすごい、うん、すごいなと思います、純粋に。
うん、それすごいそうかも。
そう。で、個人的にヒーロー賞とかをその人にあげようとは別に思わないんですけど、
うん、
なんか、こういう人は必ずいてほしいなと思うんですよね。
あ、でも、それがワオなんですよ、うん。
そう、ワオ。そういう意味ではワオですね、確かに。
そうなんですよ。なんか、そのヒーローでっていう、なんか そこまで大きいもんじゃなくて、その、なんだろう、うん、驚きというか、なんかまあ技術的な面で、うん、わあ、すごいとかも、アイデアすごいとかもあるんですけど、なんでかわかんないみたいな凄さというか、理解できないとか、うん、そういうのも全部その、そうそうそう、ウォーっていう、ワウは入ってるかなっていう感じのキーワードですね。
うんうん、確かにな。なんか、いわゆるね、最近こう、ピッチコンテストとかは割とありますけど、純粋にね、自分の作ったものを、紹介できる、うん。そういう場所はなかなかなくなってるから。うん、まあみんながすごい楽しそうにね、
うん、
プレゼンしてますよね、そのエンジニアが。
うん、
だから昔は結構ね、もそもそ喋る人が多かったけど、本当の大昔ですよ。
うんうん、
割と最近は結構ね、プレゼンテーションも割とみんな気合い入ってるじゃないですか。
うん、
そうですね。やりすぎて滑る方もいらっしゃいますが、うん、それはそれとして、うん、でもなんかすごくあったかい目でみんなが見てるし、
うん、
それがいい感じがします。うんうん、なんか審査っていう感じで見るんじゃなくて、
うんうんうん、そうですそうです、うん。
なんかそんな感じの場合になってるのはすごいいいですよね。
よくエンジニアに優しい世界って言われますね。あの MA の発表。
うん。
うん、
結構ね、僕はそのまなみさんがですね、その空気感をかなり作ってると思ってますけど。
そうですかね、それだといいんですけどね、うん、
いや だと思いますよ。私も昔この MA の6とか7はやってた時期があったんですよね。としてその頃は結構あれでしたよ、バチバチでしたから。
そうなんですね。
うん、バンノさんそうでしたよね。 結構空気が硬かった
ですね。そうですね。セブンとかリングがあったので、まあ、賞金はやっぱりでかかったですしね。
そうそう。バトルみたいな表現をしてたんですよね。
あ
とやっぱり当時の参加者の方は結構起業した方多いですよね。エンジニア起業された方。
う
ん、
そういう感じ。
的にもそんな雰囲気だったんだろうな。
でした
今は割合はだいぶ減った感じがします。緩やか
で。ね、うん、バンノさんとかマナミさんとか参加された田中さんが、もうググッとね、すごいシフト、コミュニティに一気にシフトしたなっていうのをね、8、9とかでググッと感じましたね。
うん、
それはなんでできたんですかね。
なんでだろうね。なんでだろうねっていうと、僕個人の振り返りだと、
うん、
そうですね、8から担当させてもらったんですけど、うんうん、そこでのその勝ち上がっていく作品が結構象徴的でした。その、いわゆるバチバチモードのちょっと起業家っぽいプロダクトなものと、
うん、
なんか、その、たらいが上から落ちてくるような、なんか、ふざけ合ったものと、みたいな。うん、これの、どっちを僕ら求めてるんだっけみたいなのを、その、MA8 が、行われた時に考えた気がしますね。
うん、
それまでそこまでそんなに、なんだろう、コンセプトみたいなもので、軸を立ててなかったかもしれませんけど、8を終わったタイミングで、まあ、そういう2種類のものがそもそも存在していて、MA、マッシャパワードの中には、混ざっている。で、まあ、我々はどっちを目指したいのかみたいなものを考えて微修正していってる気がします。
結構今なんかそうやって、いろんな、まあ、サービス運営してる人とか、企業もそうですけど、うん、その自社とかサービスのコミュニティ作りたいみたいな。
うんうん、
ってみんな思ってて、まあそれはリアルであってもオンラインであっても、で、コミュニティマネージャーみたいな、
うん、
そういうポジションが結構最近注目されてるじゃないですか。で、僕はコミュニティマネージャーですごい人って言われたらよくですね、鈴木まなみさんって答えてますよ。
ありがとうございます。
まなみさん、コミュニティマネージャーでいいんですか？紹介するときに。
でも、コミュニティって話をすると、実は私、コミュニティに興味を持って、試させてほしいって、バンドさんに実は8終わった時に言ったんですよ。
うんうん、
8から、参加させて、運営手伝ったんですけど、で、8が終わった段階で、Facebook グループ作って、それでバンドさん自由でやっていいよって言ったから、グループ作って、うん、いわゆる、なんか、リピーター増やした方がよくねみたいな話で。
うん、
だったら、そのコンテストだけじゃなくて違うところでもね、コミュニケーション した方がいいしっていうのをやり始めたのが実は8終わったぐらいなんですよ。
いや、結構早いです
よね。その時には、
10年ぐらい前
です。で、その時にだからコミュニティをある意味作るっていうまあ表現の人たちと多分私は一緒だったんですけど、やっていくうちにやっぱコミュニティって作るものじゃないっていう結論に私は達してまして、
はいはい、
うん、だからコミュニティマネージャーっていうのがあんま好きじゃないんです。言葉も。
うん、
マネージメントするもんじゃないって。
そうです。
なるほどね。なるほどね。
うん。だから人に、うん、うん。だからなんか言い方としては、寮のおばちゃんみたいな感じです。学生寮のおばちゃん。
うん。なるほどね。
イメージではあるんですけどね。はい。ただ、だから、そこからだからコミュニティを作るっていう意識を逆に持たないように私はして、それを思ってから、コミュニティって作るもんじゃないと思ってからは、だからそこからはなんか、とにかく人が好きだから好きなことやろうって感じでしたね。
そうか、
うん。
なんかでもなんか自然発生的に、でもそういう場所は作られてますよね、ちゃんとね。オンラインには Facebook グループがあるし。
そうですね。
Twitter では、ハッシュタグにつながりがあるし。
そうですね。う
ん、でもそこはあんまり計算でやってないってことなんですかね、うん、なんか。
なんか、はい。計算でやりたくないっていう思いの方が高いかもしれない、
ど、ね、
どっかで、うん。うん。でもね、やらなきゃなっていう、そこ結構、迷ってるというか、うん、感じではありますけど。まあ、とにかく、みんなが気持ちよくなればいいんですよね。
うん
うん、だからみんなが喜ぶことは何だろう、で、それを広げることは何だろうみたいな考えは 常に持ってたいなとは思ってますけど、うん、だからなんか例えばね、田中さんが例えば受賞して、それで世界が変わった、いわゆる家族の方がとか、そういう嬉しいっていう体験があるんだったら、その体験をもっと多くの人が感じられたらいいなって思うし、うん、そうやって田中さんがあった経験、そういうことがあったことが知られ、他の人にも知ることができて、それが広がるならそういうの発信したいなと思うし、っていう感じは思ってますね。うん。
そうですよね。で、その、まあ、田中さんは、その、コミュニティの参加者側だったわけですが、うん、今回はもう運営側で、特に事務局長みたいな立場じゃないですか。
はい。
そういうのももうご自分からやりたいですって手を挙げたんですか？
そうですね。まあ、その、やりたいことは明確だったんで、私の中では。うん、まあ、そこをやらせてほしいって話は、そうですね、最初させてもらいましたね。
うん。だから、それこそがまさに、この、マッシュアップアワードコミュニティというか MA コミュニティ、今何コミュニティって言うんですか、これヒーローズリーグコミュニティなのかな、
コミュニティの名前ってあるんですかね、ウィア MA、
ウィア MA の
名前がないですね、
どうしましょうね、うん、うん、まあ、ね、そういうとこがいや逆に、うん、いやつけた方がいいんですけど弱いんです、うちらがそういうところね、つけた方がね、うん、人にパッケージングした方が伝わりやすいし、全然絶対その方がいいんですけど、うん、迷いがいろいろあるんですよね。
うん。でも、ね、田中さんが手を挙げたら、じゃあやりなよみたいな感じでできるってところは、本当にコミュニティのいい形になってるなっていう感じに思いますけどね。うん、外から見てると。
でも、今年のヒーローズリーグの特徴の一つですごい嬉しいのが、やっぱり今回、個人賞というか、個人の方のスポンサーを始めたんですけど、やっぱそこで協力して手を挙げてくれる方がたくさんいたのもすごく嬉しかったし、普通に企業として、スポンサーで、応援してくれる過去の参加者の方も結構いらっしゃったのは、やっぱすごく嬉しかったことですね、今回ね。で、いわゆるその人たちとまた違う形で一緒に、楽しんでいけるのはすごい嬉しいですね。
確かにな。あれね、うん、僕も今回ね、個人スポンサーさせてもらいましたけど、うん、あの仕組みはもうちょっと早くあっても全然良かったですね。
うん、あ、本当ですか。
うん、と思いましたね。普通に、あ、そうだ、確かにこれなかったよね、みたいな。
うん、
で、金額もなんか自由に選ばせてほしかったですけどね。
おー。なるほど。
なんか、今回1万円だったじゃないですか。だけど別に人によっては全然もっとするよって人もいたと思いますし、僕ももうちょっとしようかなと思ったけど、まあ1万円でいいのみたいな感じで思いましたけどね。
うん、
まあだからそこはなんか加減だけ決めて、上限なのかなっていいのかなというふうに思いましたけどね。その方がなんかいいのかなという気はしましたけどね。
うん、参考にします。
意見です、これは。
すごいいっぱいの人入ってきてくださったんでね。
うん、
予想以上で入ってきましたね。
いや、うん、僕のイメージはまだまだ少ないですね。100人ぐらい並んでほしいですよ、僕のイメージは。だからこれ多分ね、みんな知らなかったんじゃないかなって思うんですけどね。
そんな反応もちなほらですね。もうちょっと。うんうん、早くからか伝え方か分かんないですけど。でも大作さんにちょっと聞いてみたかったのは、これを来年もみんなスポンサーしたいって思ってもらえるっていう、あれは何だろうっていう。
例えば。絶対しますよ。それは。
そうですかね。そうですかね。
続いてほしいですからね。
うん、なるほど。
そういうものだと思うけどな。
うん、そうですね。確かに。
うん、むしろこれがメインになってほしいですけどね、企業スポンサー。
うん。
うん。
ここだけで運営できるぐらいになるとすごいいいなと思います。
そうなんですよね。そうなんですよ。
そうですね。コンテスト自体も参加者が作るってなると、すごいなんか面白そうだなって気はしますけどね。
うん、
で今回その、去年までとかはその個人賞っていう形で、個人が思った人に対して、あげるってだったんですけど、今回はその個人自体がテーマを決めて、賞を出せるっていうやり方を取ってるんで、多分その 今まで自分たちが想像しなかった賞がいっぱい出てくるんですよね、個人さんが増えると、
うんう
ん、そういうのも集まっていくのもすごい楽しいなっていう気がしますよね、
うん
う
ん、
そうですよね。だから今、うん、ここのページにもありますけど、個人スポンサー10、12名、13名ぐらいか、
うん。
うん。これなんか来年もうちょっとね、ぐぐぐっと100ぐらいになってほしいな。
100ぐらいになっていいですね。
そうですね。
いや、多分、いや、普通にいけると思うんだけどな。
うん、
しないかな、みんな。うん、
100だったらすごいですよね。100個のショーなんでね。
うん。う
ん、すごいいっぱいヒーローができていいですね。
うん、むっちゃいいと思いますね、
うん。
で、むしろこっちのショーがみんな欲しいと思ってもらえるようなね、
うんうんうん、
なるといいな。
それは、私も、栗原さんのショー欲しいんで。
うん。
うん、私もプロトタイプ FM ショー、今年も出しましたから。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もしね、これに選ばれた人は、このゲストにまた出ていただく予定ですので、
うんうんうん、でさっき大作さんが言ったあの作品じゃなくて、まあ、人っていう話あったと思うんですけど、うん、ヒーローっていうやっぱりこの人に欲しいっていうのも人になってくるんですよね。 で、
うん、そうです。
だからなんだろう、やっぱりその参加者の人と人のつながりがこのショーが作、うん、もうショーも人と人とのつながりによって価値が生まれていくことになっていくので、うんなんか、そういうのがどんどん、その発展系になってるのがすごい私もいいなと思うんですよね。うん。
うん。そうだよな。なんか、これが、今年なんかオンラインでうまく回ると、なんかね、
うん、そうなんですよ。
イベントの、なんか形が、なんかいろいろ参考になりそうですよね。いろんなところから。今なんか、バンノさんは、ハッカソンマスターとして引っ張りだこじゃないですか。
オンライン、そうですね。
ハッカソンスペースで検索したら、うん、バンノってサジェストされるんじゃないですか。
どうなんだろう。
そんなことはない。
そんなことはないかもしれない、
うん。まあでもね、なんかそういう、うん、オンラインでなんかこれからイベントやりたい人増えると思うから、
うんうん。
うん。なんかそれのいい形になりそうですよね、今回のヒーローズリー。うんうんではちょっとそんな感じで結構長々と お話ししましたが、何か話し足りないこととかって何かありますか、
はい、どうですかね。
なんか一通り喋った気がします、う
ん、最後宣伝とかはないですか、田中さん。
ヒーローズリーグですけども9月7日から、開始します。で9月7日の日はですね、キックオフイベントも、予定しておりますので、ぜひ、ご参加ください。ここではちょっとまだ決まってないっていう話が出たところもですね、9月7日の、キックオフまでにはいろいろ決めて皆さんにご報告できると思いますので、もし少しでも興味があれば、キックオフのイベント聞いていただければと思います。
はい。だから自分でまあ、今回は作るもの ないかもしれないけど、見るだけで参加とかも別にいいわけですよね。
うん。
そうですね。なんだろう、結構見てほしいっていうところも一つはあって、
うん、
多分私がよく見てるだけなのかもしれないんですけども、Facebook とか YouTube とかでも、ブリテンゴッドタレントって、コンテストあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
あれの、その、一人が出てきたシーンだけが結構、動画で上がってきたりとかするんですよね、
うん、
そんな形で誰かが作った作品っていうのがなんか動画でポンと出てきて興味持ってその人のところに行くだったりとか、うん、そのものづくりに興味持ってもらうきっかけになったらすごいいいなとは思います。
楽しみだな。なんかあれですね、動画が今回やっぱ肝ですね。
そうですね、うん、やっぱりずっと私、もともとその人前に出る人ではなくて、その、緊張しながら出てきてて、で、他の人の発表を見て、すごい衝撃受けたんですよね。
うん、うん。
どうなんだろう、この人たちは、と。頭おかしいんじゃないかって思うのもあったんで、すごいな。だからそこをどうやったら自分ができるんだろうっていうのをずっと考えながら、毎回発表していったところ、ずっと考えながら発表してたんですけども、やっぱりその、見せ方ってすごく大事だというのを、やっぱすごく今、思ってて、で、やっぱこれからっていうと、やっぱりその、 動画で見せるっていうところはもう一つのもう必須項目になるのかなと私は思ってるんで、
うん
まあ、この機会に多分作るものによって見せ方だいぶ違うと思うんですよ、うん、やっぱりものがあるものってすごい見せやすかったりとかするし、
うん、
今名前出してるんですかね、うん、トゥイリオコンテストっていうのがあって、これも動画必須なんですけど、やっぱ電話なんですごくその見せ方ってすご難しいんですよね、
うん、
音声だけだったりとかって、そういうところに関してもどうやったら伝わるんだったりとか、どうやったら面白さ分かるんだろうっていうのをすごい考えながら今も動画作ってたりするんですけど、やっぱなんか自分の作った作品をやっぱり少しでもよく見てもらうようなっていうのをこの機会にちょっとみんなで一緒に考えられたらな、なんかいい回が出てくるかもしれないと思うんで、一個の方向性として、なんかウェブの記事はこう見せた方がみんなに伝わるんだっていうのが一個の回ができたら、みんな多分それを真似してそのレベルに行って、ひょっとしたら来年それ以上のものが出てきてっていうので、うん、どんどんその作品を見せるっていうところのレベルが上がっていったらいいなとは思います。
わかりました。じゃあ9月7日から
7日ね、
わかりました。じゃあこれ聞いた方でぜひ何か作りたいものがあるという方はですね、ぜひ今回のこの MA ヒーローズリーグオンラインにぜひ参加してみていただきたいと思います。それでは今日は、3名の方どうもゲストありがとうございました。
ありがとうございました。